おはようございます。
おはようございます。
私たちは聖書教育の教案に従って去年の12月からマタイ福音書を読み進めてきました。今日で一応最終回、来週からローマの信徒への手紙に移ります。先週は主イエスの十字架の死を学びました。主イエスは金曜日の朝9時に十字架に貼り付けにされ、死の苦しみを6時間も味わい続け、午後の3時に我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですかと大声で叫んで息絶えられました。夕方に議員の一人、アリマテヤのヨセフが願い出て幾体を引き取り、自分の新しい墓に丁重に葬りました。一方祭司長たちは総督ピラトに願い出て軍隊を動員して墓の警備に当たらせました。イエスの弟子たちが夜密かに遺体を盗み出して、イエスが墓から復活したと宣伝するかもしれないと恐れたからです。土曜日、何もしてはいけない安息日、それが終わりまして、日曜日の明け方早く、マグダラのマリアともう一人のマリアが自分たちの手でも主のお体を葬り直したいと好意を持って墓に出かけました。すると大きな地震が起こり、墓穴の入り口を塞いでいた大きな石が脇に転がされ、その上に天使が座っていました。そしてマリアたちに告げました。恐れることはない、あの方はもうここにはおられない、復活なさったのだ。急いで行って弟子たちにガリラヤで主がお会いできると告げなさい。婦人たちは恐れながらも大いに喜んで走って弟子たちの知らせに行く途中で主イエスに出会います。もう主の足を抱いてひれ伏しました。マタイ福音書は婦人たちの知らせに従って弟子たちはガリラヤに行き、復活された主イエスからすべての民への宣教命令をいただくところで終わっています。しかし他の三つの福音書はもう少し詳しく復活の主との出会いを記しています。マタイの福音書の記事で注目すべき言葉、これはこのマタイの一番最後なんですけどね、11人の弟子たちがガリラに行って主から指示された山で復活の主に出会った時、このしかし疑う者もいたってちゃんと書いたんですね。11人の弟子の中でもわざわざガリラで山まで行ってイエス様に会いながら、それでもまだ疑う者がいたって言うんです。マルコの福音書になりますと、このよくご覧ください。婦人たちが墓に行って天使たちから復活を告げ知らされながら墓から逃げたって、恐ろしかったあまりに誰にも何も言わなかったって言うんですよね。それで終わってんだ。でもこれではその後で弟子たちが立ち直ってこの伝道始めたんですから繋がんない。そこで後で 結び1、結び2が付け足されたんですね。ルカとヨハネの福音書になりますと、もっと具体的に復活後信じられない弟子たちの姿が記されています。この疑う者もいた、人の中にも、うん、恐ろしくて人たちにも伝えなかったとかね、うん、このこれは何を物語っているんでしょうか。三浦綾子、北海道旭川の人ですよね、一緒にいました。この世で何が信じられないと言って、イエスの復活ほど信じられない事件はないかもしれない。実話、私も復活が信じられない何年かがあった。いや、聖書を読むと人たちでさえそう簡単にはイエスの復活を信じたのではなかったことがわかるって、ね、書いてあります。この新約聖書入門って本にね。そうですね、死んでしまったら神でもどうすることもできないと思ってしまう人が多いんじゃないですかね。しかし死んでしまったらもう神様でもどうすることができないというんだったら、この世界では死が人間の究極の支配者だということになります。神よりも上ですよね。このような諦めに対して神様がもう違うというふうにおっしゃって、主イエスを墓から復活させられました。墓が人生の終着駅ではないですね。また日本人は偉人英雄が死ぬますと神社に神として祀って生前の偉業を称え、その御利益に預かろうとします。私は戦争中ですね、靖国神社、東郷神社、乃木神社に毎月8日になりますとね、歩いて参拝して回されたんですよ。東郷さんも乃木さんも神社の祭り神様になっちゃってるんですよね。しかしこの人たちが犯した罪、生きてる間にこれについては一切目をつむって問題にしません。ただただ偉いことをやったっていうことだけでそのご利益にって言ってるんですね。この罪に対する裁きの恐れ、これが欠けているのが日本人の意識にあるんじゃないですかね。宗教意識の中にもある。一方キリストはご自分では罪を一切犯されませんでしたが、私たちの罪を全てご自分の身に引き受けて、あのように壮絶な十字架の死を遂げられました。そこで神はそのキリストの復活を復活させて、十字架の死に対する神の応答をこのようにはっきりとお示しになったのです。罪深い私たちの罪を許し、天国に生きる恵みを約束してくださる復活の恵み、これが私たちの信じる福音であります。今日は主の復活を祝うイースターですので、このマタイからちょっと離れまして、福音の中心である復活を明確に語っている パウロの言葉から復活を学ぶことにしました。一番はっきりしたのがコリント教会のパウロの第一の手紙の15章、さっきも購読文の時も読みましたね。何度でも読んでいただきたいところなんですね。今もどうぞコリントの第一の手紙のこの15章を開きながら私の説教をお聞きいただきたいと思います。これを15章をさーっと目を通していきますから。ここで15章の一節の書き出しからちょっと皆さん見てくださいね。この兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さらないとあなた方が信じたこのこと自体が無駄になってしまうでしょう。次のこと、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわち次です、キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、そして今朝ペテロですね、ペテロに現れ後に十二人にも現れたことですって、次々と大勢の人が思って書いてあるんですね。死んだ者の復活などないというならキリストも復活しなかったことになります。そうすると私たちは今なお罪の中にあることになります。するとキリストを信じて死んでった人たち、眠りについた人たちも滅んでしまったことになる。この単なる望みに過ぎない復活にすがっているのが本当に最も我々は惨めなものではないでしょうか。しかしキリストは実際に死者の中から復活し眠りついた人たちの初歩になられたのです。この死を眠りっていうふうに私たちは受け取ったんですね。だから永眠したんだ。眠りっていうのは目覚めがあるんです、死んで朽ち果てていくんじゃないですよね。で、キリストは眠りについた者たちの初歩として復活なさったんだ。第一号。このなぜ私たちの中に死というものが入ってきたんでしょうか。聖書の信仰だと一番最初創世記のところにね、初め神様を作った今度世界ってのは楽園だったんですよね。そしてアダムとエヴァをそこでもって自由に生きなさいっておっしゃったんですが、たった一つ命の木の実だけは食べるだ。ところがアダムといえばそれを食べちゃったんです。この命の木というのは何かっていうと、善悪の判断だけは自分でしてはいけない、これだけは神に一つ一つ聞きながら生きてきなさい、他のものは何食べてもいいけどということだったんですね。だけどもアダムといえば自分で判断して自分で行動したい、食べちゃった。 そうしたらどうなりましたか。彼らの家庭に兄が弟を殺すというこの最初の殺人事件が起こりましたよ。兄の、まあ、弟を妬んで殺しちゃったんです。人間ほっとけばそうなっちゃう。一人の人の不信仰で罪がこの世に入り死が生まれました。そこで神様はまたイエス・キリストをこの世に送って、イエス・キリストによってまた死を滅ぼし、新しいこの命をお与えになる救いをこのなさったんですね。罪の結果としての死、しかしキリストの死によってその罪を許し、すべての人が生きていける道を開いてくださった。そして世の終わりの時にキリストが再び来られて、すべてを支配して最後の敵である死をも滅ぼされる。そして神がすべてにおいてすべてになられるのだって、この十五章の終わりの方が書いてあります。では死んだ者がどんな体で復活するんでしょうか、ね、でパルはここで言ってるのでは、例えば麦の種、こんな種です。これを地面にこの巻きますと、そこから芽が出てきて、そして穂が乗って麦がいっぱい食べるんですね、種はそのまま種じゃないんですよね。地の中で種が腐って新しいこの別の体、麦の穂をいっぱい実らせるこの体が生まれてくる、地上の生き物、神の御心のままに、初めの体と異なる新しい体、それぞれにお与えになっておる。ところ、人間も同じだろ、こんな体で死んだ。そのままじゃないよ。土の中で朽ち果てていく肉の体が、天に属する霊の体を持って復活する。最後の六波が鳴り響くと、死んだ者が朽ちない者として復活して、私たちは天に住む者に変えられる。この体は地上の生活用の体です。このまま天国に行ったって暮らせない。このままの私たちが天国行ったら、天国でまた喧嘩がある、起こるじゃないですか。殺人が起こるじゃないですか。天を天とする体に変えられて、そして天国に迎えられなければならない。死ぬべきものが朽ちないものにを着るとき、死は勝利に飲み込まれたと言われる予言が実現する。これがこの十五章のね、パルの言ってる言葉なんですね。今、昨日、おとといね、小学校三年の女の子を殺した男は46歳でしたね。逮捕されましたよね。3月の24日の朝、登校中に行方不明になってた3年生の女の子の殺したっていう容疑ですね。ところが、彼はなんとその小学校の保護者会の会長だって言うんですよ。入学式の時もしくじ述べてるんですよね。学童の登校の時に 安全を守る働きを先頭に立って一生懸命やってた人物だって言うんです。それがどうやら自分のキャンピングカーにこの女の子を連れてって殺したようで、彼にも小学生の子供が二人いるんですよね。自分の父親がとんでもないことをやっちゃったって言ったら、その男の子供たちどうなんです、奥さんどうなっちゃうんですか。もうとってもそこらがいられないですよね。どこで暮らすんだろう。一家全員が破滅です。どうしてこんな罪を犯してしまったんでしょうかね。分別なる男は、私はね、この罪っていうものがどんなに恐ろしいものか、そしてその罪に弱い人間性っていうものがね、もうまざまざと表していると、この心の震えが止まらないんですよ。僕も同じ人間ですよ。いつ何するか分かんない、自分でも。あのイエス・キリストを妬み憎み群衆を扇動して十字架に預けした宗教家たちです。十字架につけろ十字架につけろと叫んでイエスを罵倒した続けた群衆たちです。他人を救ったが自分を救えない、今すぐ十字架から降りてくるがいい、そしたら信じてやろうなんて、もう罪深さのこの様々なものをキリストの十字架につけながらやってますよね。あそれを見てると本当に罪深い人間だな。この46歳の保護者会の会長、やっぱり同じだよなと思います。その中でキリストは、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで死んでからたんです。人々の罪のすべてを身に受けながらられて死ぬ十字架の死、これは神から見据えられて裁きを受ける罪の恐ろしさと神の裁きの厳しさをはっきりと示すものでした。神に捨てられて死を招く罪の姿を表すものでした。しかしその時でも主イエスは、我が神我が神と呼んでお祈りしてるんですよね、うん、私たちの多くはいくら祈っても聞かれなかったら、このそんな神なんか いねえよってね、うん、虚無的になるか、あるいはもっと俺の祈りを聞いてもらえる神様選ぼうなんていうふうにしちゃうんじゃないですかね。でもイエス・キリストはそのように一切の罪を引き受ける神からの裁き、これを受けながら6時間の苦しみを受けながら、我が神我が神と祈ってるんです。あなたの御心を出してくださいって。そしてその祈りに神が応えてくださった、それが墓の中からの復活です。神様はどんな罪をも許して救いをもたらしてくださる神であるということを、そこでもまた表してくださったんですね。 とんでもない罪を犯してしまった46歳の保護者会の会長、親父の、あるいは夫の、こんなとんでもない犯罪で生活をめちゃめちゃにされてしまった家族、今こそこの人たちが我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかって祈ってほしいな、私は本当に思うんですね。我が神、なぜこんなことをこの天使が、親父がやっちゃったんですか、助けてください。そしたら愛の神様が必ずその祈りに応えて復活の恵みをくださるに違いないって私はしきりに思います。復活は生き返ることではありません。もし今の体と同じ体に生き返るとするならば、体の弱い人は苦しみ続ける。その苦しみをまた繰り返すことになりますよね。頭が弱い、力が弱い、という悲しみをまた繰り返さなければなりません。そうならば、復活など決して喜ばしいものではありません。しかし、十字架の死で痛めつけられた主イエスは、天で神と共に生きる霊の体を持って墓の中から復活されました。そして世の終わりの時には天から再び来てくださって、この私もご自分の栄光のある体と同じ形に変えて天に連れてってくださる。なんと嬉しいことでしょうか。パウロがこう言ってます。キリストは万物を支配下に置くことのできる力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。パウロは転換という持病を持っていました。さらに目も非常に悪くて、医者のルカがついていなければ働けない人でした。だから彼は自分をこの癒やしい体って言っています。その癒やしい体をイエス・キリストの栄光ある体と同じ形に変えてくださるのが復活なのだっていうんですね。これがありがたいですよね。単なる光じゃない。これは神の絶大な力を信じて初めて成り立つ信仰です。しかし癒やしい体を栄光の体に変えていただいても、自分の体の特徴を備えているんです。あれ、あんたどなたですかって、お化粧やなんかでもってすっかり変わっちゃったってんじゃないんですよね。イエス様は、復活のイエス様は信じられなかったらどうしちゃいました。自分の手をお見せになりました。足をお見せになりました。そこには十字架の釘の跡をついて、ここには槍の傷跡がある。それがイエス様を表してる、十字架こそキリストを表す印だったからです。私も天国に行った時、あんた誰だいなんて言われずに、いや加藤徹って声をかけてもらえる私の特徴を持ちながら、しかし栄光に輝く体、朽ちない体を復活させていただけているのだ。 いただけるんです。イエス・キリストを救い主として信じる信仰は、私たちがどのような死を迎えたとしても、十字架の主イエスと共にいてくださった神が私とも共にいてくださり、終わりの日には墓の中から復活させてくださり、栄光ある体に変えて天国に迎えてくださる祝福を約束しています。なんとありがたいことでしょうか。このまんまで死んでも天国に行けません。信仰を持ってなければ天国に行けません。このままで死んで、このままで天国に行ったら、この地上と同じ争いをまた引き起こすじゃないですか。私たち自身が新しい体に耐えられて天国に迎えられなければなりませんよね。その大事なのは十字架と復活です。私たちの人生にとって最も大切な福音であります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちはキリストの十字架に死の本当の姿を示されて恐れを深めます。しかしその死の最中にも、あなたはイエス様と共にいて、墓への復活をもって救いの御業を表してくださいました。私たちにもあなたがどんな時にも私と共にいて祈りに応えてくださる、そういう信仰をお与えください。そして死の先に癒やしい体をキリストと同じ栄光ある体に変えてくださる、復活の希望を備えられていることを信じつつ生きるものにしてください。救い主キリストの御名によって祈ります。アーメン。